OK なの。シェシェベリーマッチ。
皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人のは無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第32回目の今日も、感謝は心のエネルギー、良き人生、素敵な習慣、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、OK なおこと林田直之です。第1部、感謝は心のエネルギー。8月1週目の放送では、特別編としてコロナ禍でのボランティアをお送りいたしました。今回もその続きを少ししたいと思います。熊本でお世話になった園田さんのインタビューをもう一度聞いてください。
そうですね、やっぱ私もいろいろな災害派遣とか災害地見てきて、で今回に関してはそのコロナ禍の中でなかなか、熊本県も県外に対してボランティアを呼べないという中があって、で実は私は被災地に入って見たんですけども、本当にボランティアの方が少ないと、はい、じゃあ熊本県民がボランティアに入ってやってれば潤ってれば全然良かったんですけど、実際その熊本県民もあんまり、被災地に入ってボランティアをしてないってなって現状を見たときに、だったらやっぱりもう県外から受け入れをするしかないと。でもじゃあ簡単に受け入れって言ってもいろんな問題がありますので、はいはい、自分がしか窓口となって、はい、で現地のコーディネーターをちゃんと、信頼できるコーディネーターのもとにやっていけば、まあ、できるのかなっていうのがあって、はい、まあ、いろいろ今回動いてます、はい、もう本当に個人個人の知り合いの方、はい、信頼できる知り合いを、はい、まあ、九州管内で全国、はい、本当に関東から関西、四国で九州管内から実際来てもらってます。はい、やはりですね、知り合いの方もですね、関東から来たいって言ってて、じゃあ PCR 検査をして、うん、じゃあ自分の身を潔白してやろうと病院に行ったらしいんですけど、やっぱその費用がかかるということ で実際も政府もその辺がそういうまあ話を動いてるんですけども、政府は一部負担っていう考えをしてるみたい でもそれでなかなかその、ね、壁も高いんじゃないかと。本当にそのボランティア、県外の方ボランティアに行きたいという方は、そういう人にはもう政府は無償で検査をしてくるという制度をしてもらった方が一番いいのかなと。
わ、
う
ん、ね、はい、かりました。園田さんがおっしゃるように、国や行政はですね、そういったぜひ被災地へのボランティア活動する方に対して PCR 検査を無料で実施する、そんな方策をね、立ててほしいと思います。今は県外からのボランティアはお断りということで、まあ、社会福祉協議会がやっておられるボランティアセンターはそうなんですよね。なので余計と少ない、さらに、だんだんとこう報道とかも少なくなってきて、みんな意識がですね、だんだん薄れていく、そんな状況だそうです。園田さんの Facebook の記事をご紹介したいと思います。ちょっと読みますね。7月18日より本格的にボランティア活動をスタートしました。僕はあくまでも一社会人で、ボランティア団体には属していません。2016年の熊本地震をきっかけに、国内外で被災地支援を続けてきています。僕は団体を持っていないですが、人脈だけはそこそこあるので、いろんなネットワークを使いボランティアを募集しました。そして約1ヶ月半活動した結果は以下の通りです。ボランティアの総動員数364人、すごいですね。 で、そして作業件数、完了件数ですね。これが12件。この数値が多いか少ないかはわかりませんが、一個人が発信し続け、そして賛同してくれる仲間がさらに仲間を呼び続けて結果、毎回20人近いボランティアが集まるということなんですね。ボランティアに参加するのは初めての方が多く、最初はね、一回だけの参加と言ってた方、それがですね、やっぱりこう、まだね、来ざるを得ないというか、ね、そういった感じになって、リピーターとなるんですね。そして、そのリピーターがさらに、リピーターが呼んだ方がさらにリピーターとなって、現場は本当に毎回過酷なんですけども、その現場もみんなが楽しくやっています。ということです。主催の僕としては本当にありがたく思います。ただ、これお盆が終わって、ボランティアはますます少なくなりました。社会福祉協議会のボランティアセンターは9月から週末だけの受付になるそうです。これはね、いろんな意図があって、まあ、お役所といいますか、行政ですので、いろんな意図があって、なんだと思うんですけども、というところですね。で、被災地は、今残っているところは、熊村というところが、ほとんどまだ手つかずのところがたくさんあるんですけども、山間部が多くて、高齢者も多い、ということなんですね。そして自分たちで片付けをされているっていうケースが非常に多い、ということなんです。そして、毎回そのニーズがね、どんどん変わってくる、ということもおっしゃってます。その都度、やっぱり適材適所で、対応していくというのが重要なことなんですね。そして、園田さんが9月以降の必要なニーズとして、ちょっと個人的に考えたというところで書いておられます。まず、家財出し、そして泥出し。ということは、この9月になってもまだ手がつけられてないお宅がたくさんあるということなんですよね。そして床剥ぎ、壁剥ぎ。これは以前お伝えしましたように、床の下に溜まった泥が、からカビが生えて、そこからも家がダメになるということなんですね。なので、これも大切な作業になります。そして洗浄で床下の泥を出して、あと乾燥ですね。そして、もう一つ大きいのが災害ゴミの分別運搬ですね。まあ便宜上ですね、災害ゴミという表現をしているんですけども、本当にこれは、違いますね。災害ゴミはゴミじゃない、思い出なんだっていう発信もまあ園田さんされてます。まあある現場でね、女性のボランティアがその分別の最中に、まあアルバムですね、これを見つけたと。その中の写真を、まあ、出してきて、まあ、綺麗に洗って、その家主さんに見せたんですけども、最初はね、うちのじゃないっていうところがね、よくよく見ると、そのお父さんの若い頃の写真だった、というようなこともあって、もすごく喜ばれていたそうです。でね、本当に流されずに、まあ、その場にあって、それを、まあ、泥のまみれの中から、ボランティアの方々の行動でそれが出てくるというところ、本当にやってよかったと思う瞬間だそうです。こうやってね、災害によって一瞬にしてその日常が失われる、そしてこうしてまたボランティアの方々によって思い出が取り出されていく、これは本当にね、思いがないとなかなかできないことだと思います。そして記事の続きです。やるべきことですね。9月以降のやるべきこと、その次に大きいのが、台風対策ですね。本当にね、9月は強い台風が来ると言われてます。まあ毎年そうですね。その前の早めの対策が必要というところです。まあそのためにね、本当により多くのボランティア、あるいはより多くの活動支援金、そしてより多くの理解者が本当に必要になってきます。で、園田さんこう続けてます。私は中途半端な短期だけの活動はしたくありません。 長期的に継続したボランティアをしていきます。全国の関わる皆様及び関係者へということで呼びかけをされています。僕は貧乏ボランティアなのでお金がありません。しかし全国に大切な仲間は多くいます。お気持ちでもいいので活動支援金の協力をよろしくお願いいたします。僕の過去の Facebook を見ていただけるとどんなことをしているかがわかります。ということなんです。で、本当にね、この番組を聞かれた方、もし、まあ、そういったことを応援したいなという方がいらっしゃいましたら、園田哲也さん、園田は公園の園に田んぼの田で、哲也は、金属の鉄ですね、になりという字、実名で Facebook されてますので、まあ、検索してみてください。そして、よかったら応援してあげてください。そしてもう一人、熊本人吉市の下新町の町内会長、伊益さんのお話です。新馬場だよりって、これも前回の特集でお話ししました。の続きをご紹介したいと思います。伊益さんもお伝えしたように、ご自分も被災されながら、地域の復旧復興のために、自宅を民間ボランティアセンターとして開放されて、町内のコミュニケーションツールとして、新馬場だよりっていうのを発行されています。8月23日付の記事です。延べ600人もの民間ボランティアのおかげで、私たちの町内は景観上ほぼ復旧したように見えますが、生活再建はまだまだこれからです。3戸の空き家が未解決なんですけども、そこが解決の方向に向かえば、衛生管理上の解決の見通しが立ってきますということです。実はこの空き家問題っていうのも、この災害では非常に重要になってきます。住んでいらっしゃらないところが、ま、ね、たくさんあって、そこに連絡がついて、その家主さんが、まあ、これもボランティアによって、いろんな処分とかですね、してくださいっていうことであればできるんですけども、なかなか連絡がつかなかったり、もうほっといてほしいっておっしゃるところもあったりして、なかなかこれが、大変なんですね。まあ、衛生上も、そのね、ゴミだったり、泥が山盛り入ってますし、そこから、まあ、悪臭であったり、場合によっては虫が湧いてきたり、そういうところがあります。これも私が今回行って分かったことです。そして、続けておられます。町の復興に向けて、水没した町内会館の再建構想が動き出しました。人吉市は球磨川の急流下りがあったり、その球磨川でのラフティングがあったり、そして温泉で、また熊焼酎ね、美味しい料理ということで、観光地としてもね、非常に素晴らしいところなんですね。なのでこの伊益さん町内会長ですね、ビジョンをこれから作り上げて、それに向けて確実に進んでいこうとされております。本当にね、私も応援したいというふうに思っております。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
オーケーなの、シェシェベリーマッチ。第2部、積極的にいい習慣を作って自分の人生を良きものにするということで、習慣について考えるコーナーです。以前お話ししたように、共に学ぶ仲間とのオンライン勉強会、整えるプロジェクトというのを、私が主催して定期的に行っています。いろんな整える、ということを、まあ、ズーム会議で、ワイワイ話し合っていきます。で、その整える内容なんですけれども、 まあ、人間の四大悩みって言われている、健康、人間関係、仕事、お金、これが四大悩みなんですけども、まあ、そういったものをはじめとして、情報や価値観、感情などとの付き合い方を、まあ、考えていきましょうと。そういうものなんですね。そして、それらを上手に、まあ、うまく整えることができれば、それらに振り回されることなく、自分のコントロールで、人生を楽しく生きていこうということなんです。で、ゴールイメージは、自分の取説、取扱説明書、これを作るというようなイメージです。この取説の考え方、うん、実はですね、私の母の取説を作ったことを思い出してひらめきました。実は遡ること4年前ですね、4年前に母の米寿のお祝いをしたんです。88歳のお祝いの時に、母の取説を16ページ立てで作りました。そして集まっていただいた方に配りました。それをちょっと紹介したいというふうに思います。出だしはこんな感じです。本日は春江の88回目の誕生日をお祝いいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は春江を安全に使用していただくために必要な使用方法、並びに注意事項が記載されています。必ずよくお読みいただき、正しくご使用いただきますようよろしくお願いいたします。というところ、という前段の挨拶文があって、使用が書いてあります。製品名、そして、製造年月日、これは誕生日ですね。で出荷日、これ結婚した日。生産能力、これはまあ子供の数と、あと孫、ひ孫の数も書いてます。そして記憶能力、これは古いことほど鮮明に記憶ができているというところ。で、駆動能力、1日1万歩以上。そして耐久性、カーブス参加1300回以上。これはカーブスっていう運動できるクラブがありますけども、そこに1300回行ったということで、非常に名物ばあちゃんになってました。もう今はね、なんか行くのやめたらしいんですけども。そして、次のページに、ご使用上の説明と注意事項。ということで、5つ挙げてます。1番、激動の昭和の時代を生き抜いてきた製品ですので、多少のことでは動じませんが、強い衝撃を加えますと口を利かなくなる恐れがあります。できるだけ丁寧に取り扱いください。で、2つ目、本製品の機能低下の時、は、はっちゃん芋。これは、九州弁で、さつまいものことなんですけども、はっちゃん芋を補給していただくと、回復いたします。ただし、その際には、排気ガスに十分ご注意ください。三つ目。賞味期限及び消費期限はありませんが、保管状態によっては、毒、括弧、下、毒舌ですね。毒舌を撒き散らす場合がありますので、気が弱くて素直な方はその毒にご注意ください。四つ目、機嫌がいい時に昔話や消化あるいは教育直後を発する場合があります。愛の手を入れながら聞いている、かっこ、振りをするとさらに機嫌が良くなります。五つ目、本製品をご使用いただく皆様と楽しく元気に過ごすことで本製品の機能が最大限に発揮されます。ご自分のストレスがたまらない程度で適当に関わっていただければ幸いです。上記の注意事項をお守りいただき、本製品と末永くお付き合いいただきますようお願い申し上げます。という注意事項を入れました。そして、写真をですね、結婚式の写真があったりしましたんで、それを入れました。で、参加していただいた方にも非常に好評だったんですね。で、この取説、まあこれは母の取説なんですけども、この整えるプロジェクトで、自分に対する対応方法、つまり自分の取説をきちっと作っておけば、 その都度にですね、まあ、余計な意志力を使うことがなく、つまり反応ではなく対応ができるようになるんじゃないかなと。まあ、それを習慣化するということで、潜在意識にすり込むことで、しなやかに生きることができるのではないかと、そういうふうに思っています。この、整えるプロジェクトで話した内容についてはですね、またまとめた形、あるいは、その都度の進捗ということで、このコーナーでも順次お伝えしていきたいと思っております。OK なもの、シェシェ、ベリーマッチ。第3部、アウェイの流儀です。昨年執筆した本のチラ見せと本に書けなかったことをお伝えしています。前回までは5年半のフランス生活についてお話ししてきました。今日からようやく帰国です。はい、パリダイマムルに行く前は7年半、食品売り場の担当をしていました。で、お中元お歳暮がまだ本当に盛んにね、行われていた時代でしたので、そのお中元お歳暮の繁忙期には、私は配送センターに入りまして、100名ほどの学生アルバイトを使って、発送作業をただひたすらやっていたと。そういう、ことです。それが7年半、やってました。そして、パリに行ってからはお伝えしていたきたように、日本食品、あるいは日本商品、そして、免税商品の売り場の担当ということで、その免税商品での販売をやってきました。アイテムは割と多岐にわたっていたんですけども、洋服、いわゆるアパレルと呼ばれるものは扱ってなかったんです。なので、フランスにいながら洋服を扱ったことは全くなくて、私自身がファッションにもあまり興味がありませんでした。なので、パリにいながらブランドのお店に行くこともなく、ルイ・ヴィトンやエルメスのショップは日本からのお客様をアテンドして、お買い物のお手伝いなどしてましたので、そういうお店には行くことはあったんですけども、シャネルであったり、ジバンシーであったり、そういったプレタポルテ、高級婦人服ですね、やオートクチュール、高級の仕立て服の世界とは無縁でした。そんな私が帰国時にもらった事例がなんと、大丸京都お店、婦人服第二部セールスエキスパート。婦人服第二部というのは高級婦人服、つまりプレタポルテのブティックです。で、そこの販売課長というタイトルでした。ちょっと想像してみてください。パリに5年半いた人間が高級婦人服の販売課長として赴任してくる。どんなやり手が来るのかみたいな、おそらくそういう状況だったと思います。特に、お取引先の方々はもう本当に興味津々だったんじゃないかなと想像します。ところがいざ蓋を開けてみれば、日本では食品ね、しかも配送センターに7年間いて、パリでは日本商品、日本食品、それこそ米味噌醤油の世界ですね、であったり、まあ雑貨、免税品ですね、を販売していた、そういった人間がやってきたんですね。なので、まずファッション用語がわからない、例えばまあワンピースっていう言葉ぐらいはね、知っていましたけど、まあもはやそんな言葉って使わないんですよね。例えばワンピースのことはドレスって言ったりします。その他にもですね、もう本当聞く言葉すべてわからないんですよね。例えばまあボレロとかね、レイヤー使いとかカットソー、 全くわからないですね。まあ、当時はですね、スマホなんかありませんから、ググれません。なので、その都度に、その都度、ファッションビジネス用語辞典っていうのを、まあ、それ買いましてね、それを引っ張り出して、いろいろ勉強しました。まあ、言っても、ね、付け焼き場ですよね。はい。で、お取引先の、との商談も、ままならないです。ただ、パリの地名や、まあ、鳥の名前、例えば、バンドーム広場とか、フォーブルサントノーレ通りなどは知っていますので、まあ、なんとなく話を合わせることはできるんです。そして、まあ、パリコレのいくつかの会場も通ったことはありましたから、それも、まあ、話題としては話すことはできる。しかし、中身は全くわからないですよね。なので、そんなハッタリ人生、化けの皮が剥がれるのも早いというところです。まあ、お取引先の方は、早い時期からね、薄々気がつかれていたんじゃないかなと思います。しかし、その後、人事はさらなる暴挙に出ます。なんと、プレタポルテのバイヤーになったのです。バイヤーといえば、百貨店のいわゆる花形なのですが、私にはとてもきつい仕事でした。トレンドの変化や、まあ、お店全体の業績も当時京都店はあんまり良くなかったというところで、さらにね、そんな人間がバイヤーをしているんですから、まあ、当然売上も上がるはずがないということなんです。そして、まあ、私がバイヤーになったその年、ちょうどね、会社の成績表、まあ、個人の成績ですね、これも明確にランク分けがされるというシステムが導入された最初の年でした。7段階に分かられます。で、S から始まって、A、B プラス B、B マイナー、C、D というふうに7段階があって、あったんですけども、その最初の年ですね、最下位のランク D をいただきました。もう本当に最初の年だったんで、あ、そうなんや、D もあるんだなと思ったんですけども、面談した本社の部長からは、やばいやと言われてましたね。はい。本当にね、日本に帰ってからの方が、このアウェー感満載。そんな婦人服業界で、むちゃくちゃ苦悩の時代でした。これが4年間続きました。で、だいぶ経ってから、まあ、その人事担当者とそんな話をしてたら、最低ランクの D ってつく人がいるんですねって初めて聞きましたと言ってました。人事の方が言ってるんでよっぽど珍しいんだなと思います。そしてね、この時のね、成績通知書は今でもちゃんと残してあります。まあね、こんな苦悩の時代があったからこそ、まあ、人事を考える、その後ですね、自分が部下の人事を考えたり、部下の評価をする、時、あるいは仕事の相談を受けるとき、いろんなところに、まあ、思いを、まあ、寄せることができたんだなと思うと、まあ、この経験もね、決して無駄ではない、悪くなかったなと思えるようになりました。苦しく、辛かった過去も、その裏側にある意味を考えていけば、プラスに考えることができます。辛かった過去っていうのは、変えることができる。最近ね、私もある勉強会で知りました。過去って変えられるんです。はい。この辺のお話はまた別の機会にね、ゆっくりしたいというふうに思います。あっという間の30分、そろそろエンディングの時間になりました。本日のシェシェ、ウェリーマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大グランビズ代表の OK なおこと、林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。